青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いてオペラ歌手の鈴木のりえさんです。いや、前回も本当に熱いお話たくさん聞けましたね。
は
い、
本当にね、素晴らしかったですね。特に16歳の時にね、オペラにこう出会うという、
はい、
そこから東京芸大に行って猛勉強して、
はい、
大好きだった剣道をパッとやめてね、切り替えて集中して、はい、そしてオペラの道に入った。あの辺の下りはね、このご両親の愛とか、
はい、
が良い師に出会った、その先生の導きとかね、とっても良いお話でした。
そうでしたね、
はい、
さあ、それではこの後オペラ歌手の鈴木のりえさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。オペラ歌手の鈴木のりえさんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
またいろいろとお話伺っていきたいんですが、はい、まずはリスナーからいただいたメッセージを紹介いたします。はい、埼玉県ラジオネームのどぐろさん、38歳男性からいただきました。先日歌舞伎を初めて見に行きました。なんとなく難しそうだなと思っており、見に行ったことがなかったのですが、大人のたしなみとして行ってみたところ、想像以上に楽しめました。食わず嫌いは良くないですね。青木さんは最近見に行った舞台やエンタメありますか、とのことです。
そうですね、まあ、歌舞伎はね、いつもあの新春大歌舞伎
ね、
行くんですけれども、
はい、
今年はね、ちょっと私は他のところに行ってましたね。オーストラリアに行ってたので、
はい、
今年は行けなかったんです。
あ、そうだったんですね。
この間の、共王選挙という映画を、はい、見に行きましたね。これも非常に考えさせられる映画でしたけどね、まあ、エンタメでしょうかね。
はい、
楽しかったですよ。
共王選挙という映画、
はい、
鈴木さんはいかがですか。
はい、はい、私もジャンル関係なく、
はい、
やはりいろいろな舞台 見に行くのは好きです。
あ、もうオペラじゃないものも、
はい、うん、オペラももちろん、
はい、
よく行きますし、歌舞伎もつい先日行きましたね。はい、あれは3月大歌舞伎、
忠臣蔵かな。
そうです、そうです、忠臣蔵、そう、あの1日全部通すという、もうあれも素晴らしい企画でしたね。
なんかそういったこうジャンルの違う舞台からインスピレーションを得ることっていうのもあるんですか。
あります、もう盗みまくりです。
あ、そうなんですね。
はい、もうすごく勉強になります。
通ずるものが
ありますね。はい、やっぱりどんな、私は歌もそうなんですけど、どのジャンルがすごいとかってないと思ってて、どのその舞台でも本物の舞台が、
はい、
であればこれはもう素人さんが作っていても、
う
ん、素晴らしい舞台もたくさんありますし、なのでそのご縁あった機会にはもう必ず行くようにしてます。でその歌舞伎からも例えばそうですし、宝塚見に行くと、まあ、ベタな演出なんですけど必ず泣いたり感動っていう、もうそこには絶対に技術が
ですよね、
あります。
やっぱり本物に触れるっていうのは大切なんですね。
そうですね。
ぜひのどぐろさんもちょっと食わず嫌い良くないですねっていう発見があったそうなので、次はオペラにも、
はい、ね、お待ちして
みてほしいですね。
はい、
ありがとうございます。はい、さあ、それでは前回ですね、オペラの基礎知識ですとか、この鈴木さんとオペラの出会い、高校生の時に恩師から教えてもらってっていう本 当に魅力的なお話を伺いましたけれども、前回伺えなかったお話として、うん、はい、2002年に NHK の紅白歌合戦に初出場されたということで、はい、2002年の紅白というと中島みゆきさんが、うん、黒部ダムからの中継で地上の星を歌われた回ですよね。そこに鈴木のりえさんはオペラのナンバー私のお父さんを歌われたと、はいはいはい、いうことで、うん、またこの年には白組に同じオペラ界から、はい、ジョン・ケン・ヌッツさんも出場されてましたが、はい、こちらいかがでしたか。
はい、もう今思い出してももう震えが来るような大舞台で、一番覚えてるのはもうやっぱり日本で一番大きな、うん、エンタメの舞台ですよね、紅白というと。
そうですね。
そこにもデビューしたて9ヶ月、うん、しかも当時私は事務所に入っていなかったので
、そうなんですか、
フリーで前代未聞って言われて、
それはすごい、
はい、またそれもレコード会社の人だったり周りの人がこう支えてくれて、はい、その舞台に行くことになったんですけども、うん、もうその緊張たるやものすごいプレッシャーもありましたし、うん、自分の出番の前にドレスに着替えるんですけれども、もうそうそうたるメンバーの方々がいらっしゃるわけですよね。私の時は大鳥の石川さゆり様がいらしたり、和田アキ子さんがいらしてご挨拶したり、そういう方たちからふと離れてフィッティングルームに入って着替える時に私倒れてしまって酸欠になって、そこで緊張感がこうほとばしてしまったというか、酸素ボンベ吸ってとにかく落ち着いて、で着替えて舞台に出たんですね。で私の歌ったその私のお父さんというのはとても短いんですが、うん、印象的なこう美しい歌なんですけれども、うん、でもそれで言ってしまってはもう私は自分の歌が歌えなくなると思ったので、うん、前半部分をアカペラにしていただいてたんです。弦楽四重奏、はい、バイオリンとビオラチェロの方々の伴奏で、うん、前奏が鳴り終わったらそこに私がアカペラで歌い出す。
かっこいい。
それもまた緊張感が、うん、でもありそうだなと思いますが、
ものすごい緊張感なんですが、私はそこで自分の呼吸を取り戻したんですね。
素晴らしい。
あのまま緊張したまま行ったら私が緊張したらお客さんも緊張してしまう。
はい、
なのでそこで私のこの呼吸空気感を取り戻してワンフレーズ歌い終わり、そしてまたこうオケの方たちと歌い出すという、うん、演奏を、はい、いたしました。
すごい
ですね。
すごい、
うん、これはもうご自身でリクエストして、
は
い、
もうそれだけはもうお願いして、曲も NHK さんから の、 はい、指定の曲だったので、よく私がオペラ歌手でね初めて紅白に出た方ですよって言われるんですけど、決してそうではなくて佐藤忍さん錦織健さんそうそうたる方たちが出ていらっしゃるんです、うん、この時もジョン・ケン・ヌッツも、うん、ジョーも一緒に出てたし、ただオペラの歌を歌ったのは確かに私一人だけなんです。
確かに、
はい、ジョンもミュージカルのトゥナイトを歌われて、とても美しいトゥナイトを歌われたり、それから先代の先輩たちは日本の歌だったり、はい、アベマリアだったりしたんですね。そしたらまさか私のお父さんで、ってびっくりしちゃったぐらい
名誉だ
った、とても名誉でした。この後からなんとカラオケにオペラの曲が入るようになったんです、うん、
すごい先駆者じゃない、
そうですね、
印税一切入ってきてないんですけど貢献はしております。
素晴らしい素晴らしい、
ありがたい機会でした。
でもこのオペラ歌手として、まあ、もう表現者としてご自身のこのプロデュースっていうのもすごく大切になってくると思うんですけれども、先ほどご自身で最初はアカペラでっていうリクエストもされたということですが、はい、何か意識してることっていうのはあるんですか。
前回青木社長も言ってくださったんですけれども、はい、そのやっぱりオペラ歌手というのは体が楽器なので、うん、ものすごくその華やかに見えるんですが、うん、実はある意味犠牲にしてることってすごく多いんですね、うん、
犠牲、
例えば本番の前日素敵なもう楽しそうなパーティーの話が来ます、うん、クリスマス時期といえばいっぱい来ます、本番があるからもう全部お断りしなくてはいけない、うん、声を使ったり、うん、あとどうしても騒いでしまうと支障があるので、はい、そういうのはもう全部自制をしてきてる、うん、そしてその中で私が今していることは最低限のレベルを上げるということですね。
最低限のレベルを上げる、
人間ですので、風邪をひくこととか 体調がっていうこと、特に女性はいろいろあります、
はい、
でもそこまでを全てをコントロールするっていうのはなかなか難しい、
うん、
多少調子が悪くてもここまでは歌える、
うん、
どんな体調でも、うん、というそのレベルを上げていくということは気にかけています、
うん、それはどうやってそのレベルを上げていく、
これはもうトレーニングとあとやっぱり場数を踏むというか本番を繰り返す中で自分に蓄積していくことしかないですね。それと私はそういう意味ではオペラとかクラシックの舞台だけではなくていろいろな分野でもいろんな機会で歌わせていただいて、
はい、
そういう機会が逆に私にとってはものすごいプラスになっていることがあります。もう例えば日本ダービー13万人の前で歌うとか、
ある
いは歌ったの、
はい、
そうなの、はい、ダービーで、
はい、府中競馬場がリニューアルしたすぐの時に歌いまして、
私も一応馬主なんですけど、
あ、そうなんですねでも F1 レースの場でもってお話、
そうですね、
青木さんもも
う F1 はね、私はずっとスポンサーを、チームウィリアムズのスポンサー2008年に
やったんですよ、はい、
そうですか、
そうなんですね、
これいつですか、
私が歌ったのは2017年、16、17年ですね、
最後の方だね、
というか、うん、実はですね、うん、この時、まあ、君が代を歌わせていただいたんですけど、なぜこの君が代を歌うことになかったかというと、
はい、
1年前に遡るんですが、私の大好きなこうお兄ちゃんでもある、うん、建築家のポール・タンゲさん、丹下健三さんの息子さんですね、はい、今は、ポールさんが継いでなさってるんですけども、うん、もう世界的に活躍されて、はい、F1 毎回も世界中行ってらっしゃる方から、うん、1年前シンガポールから電話かかってきて、
うん、
のりえちゃん僕はねもうねもう大変憤ってると、
うん、
どうしたのポールさん、世界中ね、うん、F1 と言ったらもう最高のスポーツで、
うん、
その国その国の最大級の歌手が国歌斉唱来る、
う
ん、国歌歌いに来る、
う
ん、ナショナルアンセムっていうのはねみんなにとって誇りの歌なのに、うん、日本だけはカセットだと、僕はねもうこれはねもう我慢できない、のりえちゃん来年歌いに来て、分かりました、もう何も条件とか何も決まってないですよ、
す
でも分かりました、喜んでいきますと、
その場で快諾を、
はい、すごい、
でそこからポールさんが F1 のトップの方とお友達ですので話して、こういうオペラ歌手が来年の鈴鹿では来てくれるという話からこうつながってったんですね。で、君が代に込める思いはやはり皆さんの勝利、それから無事に帰ってきて皆さんのその勝利を願っているという気持ちで歌わせていただいたんですけれども、その後パドックに戻ったらみんな海外の方が素敵なナショナルアンサムありがとう、ありがとうってみんなが言ってくださいます。
わ、素敵ですね。
もうこれは本当に名誉で嬉しいことでした。
はい、本当に様々な活躍の場が広がっていらっしゃいますけれども、はい、ご自身として、はい、先ほど少し課題だとおっしゃっていたそのオペラとの距離っていうのをこう縮めるために何かこう取り組んでらっしゃることっていうのは、はい、あるんですか？
そうですね、私のコンサートでは、
はい、
もう昔からトークを一緒にこうトークとともに歌を実は届けてるんです。
これもトークコーナーが、
トークコーナー、そうですね、トークコーナーというかもうほぼほぼトークをしてから歌うという、
あ、そうなんですね、
はい、全曲、
はい、
しかもそのトークというのは決して解説説明ではなくって、その時のシチュエーションであったりとかこんな雰囲気とかそういうイメージを皆さんにこうしていただいて、そういう楽しみ方をこうお伝えしたり、あとはお客さんを巻き込んじゃう、
どういうことですか？
はい、もうこれいろいろあるんです。私も舞台降りて、
はい、
もう客席で歌うとか、
あ
るいはお客さんに上がってきていただくとか、はい、あるいはお客さんと一緒に歌うとか、そういうの
をエンターテイナー
ですね、はい、また贅沢ですね、一緒に歌えるなんて、うん、そんな機会ないですよ、
ね、オペラ歌手っていう、はい、こう一つの既成概念を超えて、
はい、
本当にそういう意味ではすごいインパクトのある、ね、演出だとか、すごいな。
なぜそういうこともしているかというと、もちろん私自身がそういうことも好きなのもあるんですが、はい、よくねそのオペラに行くけれども素晴らしい、すごい歌だった、でも疲れちゃった、 席一つできない堅苦しい空間でもう二度と行きたくないなよく聞いたことがあって、まあ、なんて残念なことだろうと、うん、何素晴らしい音楽を聞いたのに。でもそれってなんか分かる気もするんですね。私たちのしてる訓練ってとても大変、そうそう、体が楽器で、うん、自分一人で代わりがなくてね、うん、歌わなきゃいけない、うん、となるとどうしてもこうはい聞きなさいみたいなこう雰囲気が出てしまうことも、うん、まああります、
はい、
なるほど、
うん、そうするとやっぱりほら素敵でしょすごいでしょ聞きなさいだとそれはどう思いますか、
うん、
ってことですよね、
はい、
うん、でも私はもちろん自分が訓練してきた歌は自信はあります、うん、ただそれを聞きなさいではなくてどうしたら伝わるだろうかというふうなことを考えて歌っていくんですね。それと主役は私ではなくて歌が主役なんです。
うーん、
素晴らしい。
楽譜のままでは歌の良さは伝わらない。それを伝える媒介者が架け橋になるのが私たちの仕事なんです。オペラ歌手という仕事なのです。
なかなかその発想にやっぱりこう歌い手が主役だと思ってしまいそうですけれども、
うん、もちろんそういうふうに思って歌ってる方たくさんいらっしゃるんですけど、うん、そうなんですね。私たちがこう、
うん、
主役、歌が主役、う
ん、
ということはこの歌をどうやって歌ったらみんなが、うん、こう感動してくれるだろうか、うん、喜んでもらえるだろうかっていうふうに考えながらいつも、はい、歌っています。
でもねこれは私もねプロのトレーナーとして、
はい、
研修講師として、まあ、38年、まあ、正味40年積んできたけど、
はい、
実際そうなんですよね、
うん、
つまり私が主役じゃないんですよ、うん、
はい、
やっぱり受講生、うん、お一人お一人の人生をいかにより良いものにできる。だからやっぱりそこは相通じるものがある。私が私がが出ると嫌感を感じるのね、
はい、
パワーニーズを感じて、なんかやっぱり経営者の方ばっかりじゃないですか私の講座、
はい、
そう戦ってしまう可能性ってあるんです、うん、
あ
でも私がその気持ちがないので、
はい、
ニュートラルでいくので、
はい、
やっぱりリレーションが取れる。そこはすごくのりえさんと相通じる共通項を今見出してきてね、うん、
確かにある意味こう青木さんもこの素晴らしい理論を伝えるこう伝道者といいますか媒介者っていう考え方が、
そう、それもね、何かを知ってる人になるのではなく何かができる人になろうっていうことなので、私は知識を売ってないんですよ。行動変容って言って実際にできるようになるまで指導していきますので、
うん、
だからやっぱり関係性が悪いと途中でやめてしまいますから、
は
い、
うーん、
だからずっと我々は支援者であり続けるんですね、
はいはい、もうすでに本当にご活躍されている鈴木さんですけれども、ちょっとお時間が来てしまいまして、はい、最後にこの番組でゲストの方に色紙を1枚お渡しして、はい、メッセージをいただいています。鈴木のりえさんにはオペラ歌手として成功するために欠かせないことというテーマで一筆書いていただきたいと思います。
これはなかなか難しいテーマですね、はい、
はい、素敵。では鈴木さんお願いします。
はい、愛を届けるです。
素敵です。
素敵です。
ありがとうございます、
は
い、
このメッセージに込められた思いというのは
やっぱり先ほど申し上げたように歌とこう皆さんをつなぐ架け橋、最高の架け橋ですね。そう、そういう意味では単なる架け橋ではなく、うん、最高の架け橋であり続けたいと思っている。でそこに欠かせないのはやはり愛の気持ち、心を込めても、うん、いつでももう魂 100%、
はい、
このそれから出し惜しみをしないっていうのもテーマなんですけれども、うん、たくさん与えていくことで、うん、多分それが人に伝わっていく。それはオペラ歌手に限らず多分いろんな成功につながっていくことではないかなと思います。いろんなもちろん努力だったりそれなりはあるとは思うんですが、もう私はやっぱりこの一言に、それは集約いたしました。
素晴らしい、
素晴らしいですね。本当にこの短いお時間ご一緒させていただきましたが、愛にあふれるこの鈴木さんの人柄っていうのは伝わってきますよね、うん、
だからやっぱり天から与えられた才能、
うん、
まあ、これはもうズバリね、 先天的なものなんですよね、はい、声というのは。ただトレーニングしないとそこに磨きがかからないので、うん、資質があっても物にならない人ってたくさんいると思うんですけど、
はい、
まさにその天に与えられた才能を磨き切ったのりえさんが行き着いた答えが愛を届けるということなんでしょうね、
はい、
とても素敵です、
はい
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで鈴木のりえさんの歌声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。
楽
曲紹介を鈴木さんお願いします。
はい、私の CD でも歌わせていただいております。きっと皆様の心の中でも大好きな歌の一曲ではないかと思い、この曲を選びました。お聴きください。瑠璃色の地球です。
2週にわたってお越しいただきました。ゲストはオペラ歌手の鈴木のりえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。グラッチェトゥッティチビエナイモプレストチャオチャオ。
エンディングです。あっという間にお時間となりました、はい、鈴木のりえさんと2週にわたってお話ししましたが、はい、いかがでしたか青木さん。
まあ、本当にあの素敵な方ですよね、
はい、
まずね。
そうでしたね。
ご自身の人生、まあ、もうちょうど折り返しにね入られたっていうことをおっしゃってたけど、うん、もう到底もう美しさといい全ての面で若さをずっと維持をし続けてらっしゃる、はい、本当に素敵な方でしたよね、
はい、エネルギッシュでしたよね、
うん、本当に。そして、うん、なんていうのかな、やっぱりオペラを愛してるんだろうなと、
はい、
私はあの自分が職業を愛さない限りその職業が自分を愛してくれることはないと。
なるほど。
そして職業を愛せない人って、はい、超一流にはならないです、ね、だから経済お金のために働いているっていうのは、はい、本当の意味で一流とは言えないんですよ。うん、やっぱり仕事を愛して、ね、はい、多くの人に感動を与え喜びを提供し、はい、その結果お金は後からついてくる。これはね大切な成功の技術なんですね。
でもまさに鈴木さんは、
う
ん、
本当にそう思います。
オペラを愛し愛されっていう方でしたね、
はい、
ですよね、
はい、本当に感謝です。
はい、はい、さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。